こんにちは、遠藤陽久の運気向上プライマーです。今日もあなたの心が過去からの影響を受けず、あるいは世の中のこれまでのネガティブなものからの影響を受けず、未来を全く新しく思い描いた通りに生きることを願って法話を配信したいと思います。さて、四十八願という、法蔵菩薩が立てた願の、48、それぞれの内容をちょっと見ていこうかなと思うんですが、ここで思い出していただきたいのはですね、師匠の世自在王如来が「悦か世しみ喜ばせろ」というふうにね言われて、それに応じて法蔵菩薩が、この48の誓い、願い、誓って願うということを、述べ始めるわけです。で、これだからね、これ聞いて喜ばないという現代人がね、としたらそれはね、多分、前回のか前々回の方で言ったかもしれないですが、想像力のね、想像の問題も一つありますよね。まずね、具体的に言ってみようかと思うけど、一番目に行くとね、例え我仏となるを得んとき、国に地獄ガキ畜生あらば我昇格を取らず、自分がもし仏になるんであれば、その時に国っていうのは世界のことね、人々を迎える世界に地獄やガキや畜生がのそんな世界が入ってるんであれば、自分は悟りを、得ることはない。悟って仏になってこの浄土を建立するわけですけど、地獄ガキ畜生って言っとって、ただの文献の一個でふんみたいに思ってしまいがちなんですけど、そこでリアリティの問題になってくるわけですよね。これを書かれた時もそうですが、法然上人が念仏を広められた当時もまたそうだったわけですが、死んで地獄に、いやガキ、いや畜生の世界に行くというのはもう恐怖、だったわけですよね。死というものが、今はもう死に対して、そもそも死に対してリアリティがないので、死んでいく人を見ることもないですし、死んだ人が腐っていくとこも見ることないわけですよね。で、全ての、世の中の前提が死っていうものがない、あたかもないかのようにこう振る舞いながら、これ結構シュールですよね。全員もいつか死ぬってことを知っていながら、あたかも死がないかのようにこうお互いにこう暗黙の了解でそれ振る舞いながら、お互いに、自分以外はきっと思ってないだろうと思っていながら、そうやってこう物事を信仰させているっていうのはすごいですよね。信仰ってその信じるっていうんじゃなくて、運営していくっていうのはね、ですから、死ぬことをなんか言うと嫌だ、縁起でもないと言われたりですね、死んだ後に行くのがその浄土の世界か、それとも墓場なのかというね、そのイメージによってどう気が変わるかっていう、ワークをがあるんですけどね、それ全然違うんですね。墓場っていうのは殺伐とした気の状態になるし、を感じるし、相手の人は、浄土だとね、非常にもうすがすがしい明るい気を感じるという、ワークがあるんですけど、初めてそれをやった時ね、もうかなり本当相当前の話で、もう仏教の話もほとんど待っていきないで4月クラスやってた頃かな。一人結構年配の女性でしたけど、それやったらもう怒って来なくなっちゃった。もう道場にそんなものを、そんなものにこう直面させるなんてけしからんということだったのだと思いますが、もう今それがないっていうことが、そんなものを直面させるっていうのは非常にこう、タブーに近いものになっているので、 ただ当時の人にとっては、まあ人が目の前で死んでいくのは、鎌倉時代なんて特にね、法然上人自身もお父さんが刺客に襲われて、それで刀傷を受けてこう死んでいくというのを見てるんですよね。6歳だったかぐらいだったかな。で、まあ、当時は、復讐するっていうのは復讐ね、美徳だったわけですよ。復讐じゃない、日本流に言えば敵討ちですね。敵討ちしなければならなかったけどね、することが、まあ、むしろ、息子としては美徳なわけです。ところがですね、お父さんはそれを言わずに、敵討ちしてくれなんて言わずに、お前敵討ちしたらまた相手の子供がお前の子に敵討ちをしようとして狙ってくるから、それではもう永遠にこの憎しみというものがなくなるならないの。それだったら、坊さんになってね、私の霊を弔ってほしいというふうに、そういう遺言を、で亡くなったんですね。それがまあ法然上人の原体験になってるのは間違いないですね。でとにかくもう地獄絵図とかいうのがありましたし、もうそれは衛進宗図の頃から、衛進宗図ね、法然上人からまあ200年ぐらい前の方ですけど、まあ、非常にもう人々にとっては地獄に行くというで、もう救われないっていうことが非常にまあ恐怖だったわけですけど、その上でね、この地獄ガキ畜生、私の世界に来ればそんな地獄もガキも畜生もないんだよっていうのを、それはすごいというふうになるわけですよ。もうそのしかもこれが十遍の念仏像の名前、私の名前を唱えたら OK だぜというのはね、ものすごい、まあ、福音なわけです。まあ、福音というのは福音書とかキリスト教でも使いますけど、まあ、良い知らせという意味ですね。仏教的には吉祥というんですけど、ちなみに吉祥寺というのはそこから来てるんですけどね。なんか余計なこと言ってるなと思ったんで、思わず早口になってしまいましたが、ちょっと余計な話ついでにね言うと、実はバングラデシュの仏教徒の子どもたちの学校を、アンスキャラバンでは運営しているわけですけど、そこの追ってそこの お寺とかお坊さんがこう学校に関係することが、まあ、向こうは文化的に基本的な、非常に昔の日本の寺小屋みたいな雰囲気でねあるわけですけど、そのお坊さんが多分妙な死に方をされたのかもしれないですけど、そのお坊さんが亡くなったので、あるいはその学校のところで亡くなったのかもしれないんですけど、子どもたちがね怖がって学校に行かなくなってしまったというレポートを受けてるんですね、つい最近。日本では少なくなりましたけど、タイとか、まあ、バングラデシュもそうですけど、東南アジアではまだ宗教がかなり生活に生きていますので、霊なんかの、もう非常に身近な存在なんですよね。まあ、だからそういうも、存在をもう救うんだという、この無量寿経のね、をもとに開かれた念仏の教えですけど、非常に当時の人にとって非常に大きな救いになったことは間違いないですね。それはリアリティの問題ですし、また想像力という想像という問題でもありますね。だからこの2つ目もね、例えば仏となるを得ぬ時、国中の人天命終わりたのち、また三悪道に帰れば昇格を取らじ、人間界も天上界、私の世界作った浄土にはの人間界や天上界は、まあどちらも寿命のある世界ですけど、寿命が来た土地にまた三悪道というのはこの地獄が鬼畜生の世界です。そこに戻るんであればもっと悟り得ません で当時の人は、まあ、今でも浄土座仏教その傾向が強いですけど、あの特にお坊さんにならなければ出家をしなければ、悟ることはできないし、永遠にこうあの輪廻を繰り返さなきゃならない、もう人間界に生まれてくる機会もめったになくて地獄に行くようなチャンスばかりだというふうに怯えて暮らしていますので、ただこの唱えるだけでそんなことはないというふうにね言われるほどは言葉、もう溺れる者をわらをもすがるというほどの大きなあの意味を持っていました、まあ、今現代人にとって死というのがどういう意味を持っているのだろうかということをまあ考えますよね。で結局それはあのイコール生というものは人生はどういう意味を持っているんだろうか、ね、昔の人は地獄を恐れましたけど、私たちは今が恐れているのをもっぱら食えなくなったらどうしよう、死がないことになっているので、どっちかというとそっちの方ですかね。ただやることは恐怖には徹底的にあの向き合うことで、そうして、まあ、あるいは死と徹底的に向き合うことで悔いのない最高に充実した燃焼しきった人生をあなたが送られますように。Thank you.